海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ書式さ森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第77回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、海外漫画ニュースというか、うちの店のニュースみたいな感じなんですけれども、本日ですね、収録しているのが1月11日になるんですが、うん、はい、1月の11日ってね、関西だと、1月10日に、10日恵比寿という、商売繁盛のですね、一大イベントがございまして、その前後の9日から11日までというのが、福笹というね、笹をもらいに行くような、そういったようなね、ことがあるんですけれども、私、今日ね、ちょっと残り服で、今日、恵比寿神社の方に行ってまいりまして、福笹をもらってまいりました。お店に新しい笹を飾っております。
あ、飾るもんなんだ、お店に。
あ、そうなんです、そうなんです。1年間ね、飾って。
1年間飾るんだ。
あ、そうそう。で、また来年、奉納しに行って、また新しい笹をもらってくるっていう、はい、そういう感じですね。多分ね、関東の方は、鳥の市とか年末とかにね、あって、なんか、熊手とかを多分ね、購入されたりとかすると思うんですけど、関西はこれ、年始の1月10日前後に、笹をもらってくるっていう、そういうような行事でございます。
なるほど。もうエンドレスじゃないですか。
そうなんですよ。
なるほどね。わかりました。はい。書式さ森行く人がいたら、あ、これがそうなんだっていう感じでね、ピラッと見ていただけたらと思います。
はい。
はい、僕の方なんですけど、ですね、前にもこの海外漫画ラジオでお話ししましたけれども、サウザンブックスさんってね、僕はサウザンコミックスっていう形でお世話になってる出版社があって、クラウドファンディングで本作ってるんですけれども、ちょうど今、ビアッチョイタリアっていうね、イタリアの、グラフィックノベルのクラウドファンディングをやっておりまして、それが、1月31日までなんですね。もう、あとちょっと1ヶ月は切っていて、20日ぐらいになってるのかな。ということになりました。で、僕も応援メッセージを、書きまして、つい最近ね。よかったらぜひリンク貼っておきますので、ご覧いただけたらと思います。で、どういう話かっていうと、車椅子生活を送ってる二人の人ね、事故とか、そういう形で車椅子、での生活を余儀なくされてる、その二人が、自分たちの限界を試すために、カヤックとか、ハングぐらいだとかね、そういったスポーツに挑みながら、イタリア各地を旅行していく、そういう作品になっていると。で、実話ベースっていうか、その原案にって言っていいのかな、それがその当事者の人たちなわけですけどね、そういう作品なんです。で、日本でもね、その車椅子を描いた漫画ってまあまああると思うし、主題にしてなくてもなんていうか脇で出てくるなんていうのは相当いっぱいあると思うんですけど、
はい、
それをメインに扱っているものでいうと、やっぱり井上雄彦のリアルっていうね、
作
品
が
本当に素晴らしい作品なんですけれども、そういう、作品もすごいポジティブでいい作品だけど、たださ、実はベースのものって全然読んだことないなって思って、
なるほど、なるほど、そうですね、確かに。
エッセイ漫画とかであっても不思議はないけど、俺が知らないだけなのか、実際知らないんだけど、
はい。
見たことないなと思って。で、やっぱね、エッセイ漫画とかの良さって、何かこう体験した人、
はい、
実際にそれを体験した人がその体験をシェアしてくれて、それを、なんかこう学べるとかね、あと面白おかしいとかそういうのもあったりしますけれども、そういうのがあるなと思ってるんですけどね、この作品ってそういうような部分に近いようなものがあって、ビアチョイタリアという作品は。で、すごいポジティブなメッセージのある作品だし、やっぱ日本語に翻訳される価値はすげえあるなっていうふうに思うんですよね。ぜひ、成立してほしいなって思う。
はい。なんか、あと、結構イタリアの、なんか、普段、観光地として行かないような、いろんな美しいね、場所が、描かれているっていうことなんで、なんか、そういうところもすごい気になりますね。
ね、そうですよね。はい。ということで、ぜひ、僕が書いた応援メッセージを読んでいただきたいですし、いいなと思ったらね、ご支援いただけたらと思います。
はい。
はい、それではね、ここから本編やっていきたいと思います。今回は4つのトピックを取り上げたいと思います。まず最初にドイツ語の記事で、イスラエル・パレスチナにおける暴力の連鎖に反対する漫画家のアクション企画、お元気ですかと仮に訳しておきますけれども、そういう記事ですね。それから、日本語の記事で、角川、出版社のね、角川、インドネシア最大手出版社と合弁会社設立へっていう記事ですね。それからフランス語の記事、2023年アルテミジア大賞発表。続いて、英語の記事、コミックス研究者デイビッド・カンズル死去、こういう記事になります。はい、順番に見ていきましょう。まずはドイツの、漫画家のイスラエル・パレスチナ問題に対するアクション、についての話題ですね。まあ、仮に訳すと、イスラエル・パレスチナにおける暴力の連鎖に反対する漫画家のアクション企画、お元気ですかということになります。ドイツの日刊誌、ターゲス・シピーゲル、のサイトで1月2日に公開された記事ですね。ですね、2023年10月7日に発生したイスラム組織ハマスのイスラエル攻撃以降、イスラエルとパレスチナでは、まあ、多くの犠牲者が出ているわけですね。で、海外漫画ラジオ第75回でハンダラとともに即時停戦を要求って、ね、日本の漫画家のアクションについても紹介しました。これももともとイタリアでね、漫画家さんがやってるものに習ってっていう、そういう話でした。で、ドイツでもそういうことがなされておりますっていう、そういう記事です。で、ドイツの漫画家の、バーバラ・イエリンさんっていう人、ハンナ・ブリンクマンっていう人、ナタリー・フランクさんっていう人、マイケル・ジョーダンっていう人、まあまあ、バスケの選手の名前すごい思い浮かべちゃうけどね、マイケル・ジョーダンっていう人、それからモーリッツ・シュテッターっていう人、あとはビルギット・バイエね。これはマッドジャーマンズで日本でも知られているんですが、こういった作家たちが、2年に一度行われるエアランゲン国際コミックサロンっていうね、そういうのがあるんですけど、そこの協力を受けて、1月2日にお元気ですかっていう、まあこれいろんな訳し方があるんだと思いますけど、お元気ですかっていう、そういうウェブサイトを立ち上げました、ということなんですね。で、この作家さんたちは、反ユダヤ主義をはじめ、あらゆる差別に反対する、まあそういうような、メッセージとしてこういう活動を始めましたということです。だからまあなんかこう、パレスチナだけにつくとかそういう話ではなくてね。まあ、そもそも全ての差別に反対っていうことですね。はい。で、現時点では、4つの作品が掲載されております。これどう言ったらいいんですかね。4コマとかそういう、前、コマ数はすごい多いんですよね。4コマとか20コマぐらいあるとかそういうのもあったりね。
そうですね。まあでもなんかこう、1枚でこう完結するような、はい、見開きで完結するみたいな、そんな感じのね、漫画ですね。
はい。そんな感じになっておりますね。で、4つ今のところあって、バーバラ・イエリンさんっていう人が、エミー・アーベルさん、とちょっと対話してるような、そういう漫画かな。で、そもそもこれ一つ前の海外漫画ラジオで、バーバラ・イエリンさんのこのエミー・アーベル思い出の色っていう作品がね、はい、3位ぐらいだったっけ、ベスト10の入ってるっていう話をしましたけど、はい、その人ですね。
はい。
はい。その人のそういう漫画があって、それからとマッド・ジャーマンズで日本でも知られてるビルギット・バイエの作品。それからとフランス生まれのジャーナリスト兼キュレーターで、最近は漫画家としても活躍しているナタリー・フランクさんという人ね。まあ、そんな人がいるんだっていうところもちょっと興味深いんだけど。
はい。
はい。それからと、モーリッツ・シュテッターさんという人、この人たちの、漫画が読めますっていうことですね。
いや、なんか、やっぱりこう、どっちかの味方をするから、どっちかが敵みたいな、なんかそんな感じでね、ちょっと反目し合ってしまうみたいなのが、本当なんかあまり良くない状況なので、なんかそういうのをちょっとね、こう、対話によって緩和して、漫画という表現方法でやっていこうというようなね、取り組みみたいなので、もうこういうのも本当大事だなっていうふうに思いますね。
本当そうね。だから X とかだとさ、なんかこうもう本当白黒はっきりさせるみたいなのとかさ、それからとその炎上的な言葉が使われるとかさ、まあそれこそなんかほら、はい、インプレッション数に応じてね、なんかこう、お金が入るみたいな仕事が使われちゃってるから。
そうですね。そうですね。ちょっと今本当にね、なんかインプレゾンビとか言われてますけどね。
ね、それに比べたらやっぱり漫画で何かを表明するっていうこととか、もうちょっとプールになれるし、曖昧な部分だってあるっていうこともあるしね。
いや、本当そうですね。
はい、とても素晴らしい試みですね。
は
はい、続いてですね、日本の出版社がインドネシアの出版社と提携したというそういう話題ですね。タイトルが角川インドネシア最大手出版社と合弁会社設立へということで、メディアイノベーションというサイトで1月5日に公開された記事ですね。冒頭部分を読み上げます。株式会社角川はインドネシア最大手の出版社グループであり、最大の書店網を有する PT グラメディアアスリメディアとの間で漫画ライトノベルなどのインドネシア語翻訳出版事業、関連グッズの販売事業、デジタルプラットフォーム運営事業の共同展開を目的とする合弁会社を設立することに合意したと発表しましたということですね。はい、角川グループは北米とかアジアを中心に海外事業を拡大中であると、まあ、そもそも、
はい、
でその中でインドネシアは世界第4の人口を持つ国であり、しかも若年層の割合が高いと。で、さらに言うと、まあ、日本のアニメ、コミック、ゲームが人気であるっていう、まあ、こういう背景があるということですね。で、このグラメディアっていうのが出版社でもありつつ、それから書店も持ってるっていうのは、これめっちゃ魅力ですよね。
ね、すごいですね、これね。自分のところで作って売っちゃうんですね。
ね、そういうことになりますけれども。はい。で、そこのインフラをまあ利用したいっていうことでもあるかと思いますね。はい。で、新会社の名前が PT フェニックスグラメディアインドネシアっていうそういう名前だそうで、2024年の1月に設立予定っていうふうになっておりました。で、事業的には、まあ、インドネシア語の漫画ライトノベルを出版、まあ、だから漫画基本的には日本で出てるものをインドネシア語にしていくっていう話で、さらに関連グッズを販売していくっていう話だと思うんだけど、こういう文脈の中からさ、今まで角川がやってきたことを考えると、現地の作家さんの作品がね出てくるみたいなこともあって、まあ、例えば台湾の漫画とかなんてまさにそういう感じで結構入ってきてるような印象ですしね。
いや、そうなんですよね。結構角川のグループ会社の方で作られたその現地の、ね、作家さんの作品が今度逆に日本語になって入ってきてるっていうのが、ね、ちょこちょこあったりもするので、これインドネシアで、ね、同じようなことが起きたらちょっと楽しそうですよね。
めっちゃ楽しいと思う、うん、でカルチャーが違う部分もあると思うしさ、そういうのも含めて、はい、まあ、そもそも宗教だって違うし、それすげえいいなっていうふうに思ってるんですよね。だからぜひそういうふうに、なってほしいなっていうところと、それからと、まあ、去年なんかも散々話題にしましたけどね、日本の出版社がやっぱり日本でだけ売っていくんじゃなくて、もうアメリカとか、そういうところで、法人作ってどんどんやっていくみたいなさ、そういう流れがある、まあ、そういうものの一つですよね、これもね。
そうですね、
はい、まあ、そこも興味深いと思います。グローバルでね売っていくってやっぱすごい大事なことだと思うな、
はい、
はい、ということです。はい、続いてバンドデシネの賞に関する記事ですね。2024年アルテミジア大賞発表ということで、アクチュアベイデーで1月9日に公開された記事です。アルテミジア賞っていうのがありましてね、これ2008年にスタートした女性作家の作品を対象とした賞であるということです。で、今回で17回目、結構な続いてますね。
はい。
はい。で、今年は1月9日に発表されまして、大賞グランプリっていうのと、それとあと4つの賞があります。ね、はい、でグランプリに選ばれたのが、ニーヌ・アンティコっていう作家さんの、聖母と娼婦たち、マドンヌ・エピという作品ですね、はい、これがグランプリ、です。で、他に、ね、4つ賞があるんですけど、まず雑草賞ね、
はい、すごい名前ですね
雑草賞、これが、ジョアンナ・ホリベリさんっていう人のドゥブニュっていう生成っていう作品ですね、
うん、
はい、それからあとはこれは訳がすげえ難しいんですけど、ポエジーミックスとね、ポエジーって英語でも言うポエジーですけど、混声詩、いろんなことが混ざった詩ってことでしょうけどね、うん、混声詩賞っていうやつで、ベランジェール・ドラポルトさんっていう人の、うん、グランドエシャッペっていう作品なんですけど、まあ、大脱走って訳すのか、それともダンスのバレエのエシャッペなのかちょっとよくわかんないですけど、まあ、そういう作品、はい、それからあとはユーモア賞ね、がありました。これは前にもねどっかで出てきましたけれども、ル・グラン・アンシダン、 っていうあゼルバさんという人のル・グランアンシュタン、大いなる小事件っていうルーブル美術館を舞台にした作品ですね。ルーブルで描かれた裸の女性たちが隠れてしまうみたいな、ね、はい、そういう作品ですね。はい、それから、オーバーステアリングショーっていうんですかね、これも謎の名前ですけど、
はい、すごいですね、
はい、シュルビルーズショーっていうやつなんですけどね、これが、はい、リリー・ソーンさんとエロジー・ラスカールさんっていう人のシュルタナっていうのかな、
うん、
いう作品で、これね、ギー・ペラートっていうベルギーの、アーティストがいまして、コミックスも出してバンドデシネも出してるんですけど、その人にプラウダ・ラ・シュルビルーズっていう、プラウダっていう作品があるんですけどね、それが、オーバーステアリングプラウダみたいなタイトルなんですよ、もともと。でそれ女性のバイク乗りの話なんですけど、
うん、
来てんのかなとかちょっと思ったりね、シュルビルーズオーバーステアリングショーっていう、そのオーバーステアリングの部分がね、
なるほどなるほど、
まあ、ちょっと分かりませんが、はい、
はい、
ちなみにリリー・ソーンはね、はい、これおっぱい戦争、
あ、はい、はいはいはいはい、そうですね、日本語訳ありますね、
はい、ということでございます。ちょっとねやっぱ注目だし、前回だかで話したバンドデシネ2023年振り返った時にやっぱり女性の活躍が目立ったみたいなね、そういう話もありましたけど、やっぱり、女性の作家本当に増えてきてると思うし、こういうものがなんか翻訳されていくようになったら最高だなっていうのはすごく思ってますね。
はい、そうですね、
はい、ちなみにこのアルテミジア賞を取っていて、翻訳があるものっていうのもあるんですね、
はいはい、
で、ただ2つしかなくて、まず1つがジャッキー・フレミングの問題だらけの女性たち、
ああ、なるほど。はい。
まあ、なるほどって感じだよね。
はい。
それから、オードッポーのクレール、パリの女の子が探す幸せな日々、普通の日々っていうことで、これもなるほどって感じですね。
はい。本当ですね。
はい。まあ、もうこういうなるほどがもっと増えるといいなって、本当に思ってますよ。
はい。本当ですね。
はい。最後ですね。最後にコミックスの研究者の訃報記事ですね。デイビッド・カンズルが亡くなりましたっていうことで、ザ・デイリー・カートゥニストっていうサイトがありまして、1月9日に公開されておりますね、この記事がね。デイビッド・カンズルって誰かっていうとですね、初期のコミックスね、まあ、古いコミックスの研究者なんです、はい、で、2024年1月1日に亡くなったようですね、1936年生まれってことで88歳、まあ、結構な高齢でございました。で、1976年から2009年にかけて、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で美術史の教授として、お仕事をされてきました。で、美術史の教授なんでね、漫画だけじゃなくていろんなことをやられてるんですけれど、とりわけその初期のコミックスの研究はすごい重要で、The Early Comic Strip っていうのが1972年と75年に、全2冊で出るのかな、
はい、
で例えばロドルフ・テッペフェールっていう人が、スイスに出てきてね、はい、いわゆる近代的な漫画の、元祖的に考えられてるんですけども、その、まあ、前にもいろいろあるし後にもいろいろあるんですけど、そういうところをすごい研究された方なんですよ。
なるほどなるほど、
うん、でとても重要な人ね。でそれからと、うん、ザ・ヒストリー・オブ・ザ・コミック・ストリップっていうのが1973年に出たりとか、それから、2007年もだいぶ前ですね、亡くなる、あ、亡くなったのことしたから、もうそれよりはだいぶ前か。ファーザー・オブ・ザ・コミック・ストリップ、ロドルフ・テッペフェルっていうね。僕これ持ってますけど、はい、ちゃんと読めてない。はい、こういうような、本を出された、人ですね。で、その漫画史の研究とかっていうのは日本でもね、結構、重要な領域になってきていて、その海外、例えばロドルフ・テッペルの研究所とか僕も協約で一つ訳してますけれども、そういうのだったりとか、はい、でさらに日本の古いものに対する興味みたいな、すごく書き立てられている部分もあって、
はい、
この人の業績はすごい重要だったんだなってめちゃくちゃ思う、ただ残念なことに翻訳はない。
ああ、そうなんですね。そこがちょっとね、翻訳ね、あったらもっと日本の ね、漫画研究にも役に立てそうなんですけれどもね。
まあ、いずれ研究が、その翻訳がね、なされることになってっていう感じですかね。
う はい、
はい、ということで今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編がある時は日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。